どうして分かる人と分からない人ができるかっていうと、構図としては、まあ、お釈迦様が出てきたって言って花を持って出てきたぞってそうやって見てるからですね。分からなくなる当たり前じゃないですか。最初から自分のことだと思ってないの。お釈迦様のことを私が見てるっていうふうに見てるからどうしても分からないよ。まなことものだけの様子でこうやって言うとその通りのことをただそうザーッと歌うだけじゃない。そうやって勉強するんですね。ちっちゃい子たちは見事にそういうことを知らずにやってるよね。少し大きくなるとこれは私って言ってこういう中から自分だけを切り取ってそしてそれ以外のものはよそのものだっていうふうにここではっきり自他を分けてものを見るようになった。そこからものを学ぶもんだからものすごく厄介なの。現実今皆さんが生活していることを取り上げてみたって今っていう中にこれ皆さんいるんですよ。誰も私の今とかあなたの今っていうようなものが今の中にいくつもあるわけじゃないですよ。今っていうのはそんなもんじゃないですよね。ここからここまでは私の今、ここからここまではあなたの今なんていうふうに今っていうものはないじゃないですか。近づくとか触れるとかいうようなことは一切ないですよ今っていうものには。そういうものが今と言われる概念ですよ。誰もそういうふうにして生きてるんですよね。だけどそういうふうに生きてるんだけどもどうしても今ってなんか使うものがあるんですね。これはもう まさしく今というものを知らない人ですね。取っておいたら楽しみがないんですよ今って。え？置く場所がないんですよ取っておく場所がない。しまっておく場所がない。それなのにこんな展開してるんですよ。こんな今のこういう展開をしてる。こういう展開してるっていうことは先ほどの気配が全くないじゃないですか。いつでも。こういう様子が人の真意でしょう。消防現像理っていうけど物の本当のありようでしょう。誰一人としてそれから外れる人はいないでしょう。どっか他にまた住む場所がありますか？え？ないじゃないですか。いつでもこんなに盤石な中にいるじゃないですか。踏み外すこともないほど確かな生活してるし迷いようがない。かっけー久しく持ち生きたりて木曽離り 木で作った尺が、柄尺があるけども、それが朽ちてるっていうんでしょう。木葬派朽ちてるっていうことは、もうちょっと現実的な話をすると、木で作った柄尺の中、普通ちゃんとしてるものはこうやって水を入れるとたまるわけじゃない、底が抜けてないから。だけどこの尺は傷んでるから底がないな。底のないで組むとするのどうなるのかね。皆さんの体だってもうこれでいっぱいになったっていうようなことないでしょ。これだけ毎日朝から晩までいろんなものを見てるんだけども、目がですねもういっぱいになっちゃって、ちょっと待ってって捨ててこないと入らないとかいうふうにならない。耳でもそうで、もうあれだけ聞いたからもうそんなに言われたって入らないというようなことはない。不思議な体なんですよ。そういうのを木葬派っていう、この体の本質です。一応形があるもんだから人間って言われてるんだけど、だけども内容はですね底抜けですよ。手だって一生動かしたってまだ動かしきらんぐらいじゃないですか。え？これでも使い切って動かなくなったっていうようなことないぐらいすごいものですよ。そういうような面白い様子を指すのですね、木葬は。皆さんの袋は小さいもんだからすぐいっぱいになってぐずぐずぐずしてる。だから、お悟りを開く人たちを通底を脱するっていうじゃないですか。桶の底が抜ける。鏡微笑っていう、顔が破れるとかにっこり笑うと今までの顔形がどこ行ったか分からないようになるっていうことでしょう。